前回からの続き。
はい、ということでウイスキー入門その10です。
はい、その8からですね、ウイスキーの貯蔵熟成をテーマにして話を深掘りしてきて、前回は、外界の環境変化によって樽が呼吸をしますよっていう話と、その呼吸が熟成にも大きな影響を与えますよっていう話をしてきました。で、今日はその続きとして、熟成するとなぜウイスキーが美味しくなるのかっていう問いについてより深く、探っていきたいなと思っています。
はい。
前回ね、熟成による作用の一つ、未熟成成分の蒸散っていうものにも深掘ってきたんですけど、今回は、残りの2つ、さまざまな成分同士の化学反応っていうものと、樽材成分の分解と溶質っていうものについても深掘っていきたいなと思うので、ちょっとこの2つ、さまざまな成分同士の化学反応、樽材成分の分解と溶質っていうものもちょっと頭の片隅に入れながら、話を聞いてもらえるといいかなと思っております。
はい、了解です。
ちょっとね、専門用語というか、あまり耳なじみがない言葉も出てくるかもしれないんですけど、細かい話は覚えなくていいというか、なんかウイスキーって複雑で奥深いんだなっていうことが伝わればいいなと思っているので、細かい単語を覚えるっていう気持ちは手放して聞いてください。
はい。
はい。それでは、まずなんですけど、細かい話をしていく前に、樽の中で熟成をするウイスキーって一体どんな液体なんでしたっけっていう、なんというか、そのウイスキーの物体としての輪郭をつかむところから入っていきたいと思います。
はい、体としての輪郭。
ウイスキーってそもそも数千もの成分が含まれている液体なわけなんですよ。で、その数千の成分を大別すると二つに分けられるんですね。
はい。
それが何かというと、ニューポット由来の成分と樽由来の成分なんですよ。まずニューポット、これ原酒のことですね。
はい。
原酒由来の成分って何かっていうと、これまで見てきたような、貯蔵に至るまでの工程、製麦、仕込み、発酵、蒸留、この各工程で生成されたさまざまな成分、これに由来するものを、ニューポット由来成分と呼びますと。
はい。
ちょっとだけ工程振り返ってみると、製麦の工程で麦芽をピート、泥炭で焙煎させて香り成分をつけたり、でんぷんを分解する酵素ができたり、次の仕込み工程ではその酵素が働いてでんぷんが糖に分解されて、それ以外にもタンパク質、脂肪分、ビタミン、ミネラルとか、そういういろんな成分が麦汁に溶け出しますと。
はい。
で、発酵では酵母が働いて糖からアルコール、エタノールが生成されて、乳酸菌も働いてくれていろんな成分も出てきますよとか。で、蒸留工程で蒸発した成分が再度回収されてニューポットになってっていう、この一連の工程の中で多種多様な成分が得られるわけですけど、その集合体が、
はい、
ニューポット由来成分だと。で、このニューポット成分の特徴としては、蒸留っていう工程をくぐり抜けた成分たちなので、揮発しやすい低沸点成分が中心になっているっていうことをちょっと覚えておいてください。
はい、揮発しやすい。
はい、
しやすい成分。
一方で、樽由来成分はというと、貯蔵中に樽のオーク材から徐々にウイスキーに溶け込んだ成分と、あとその成分がさらに変化したり反応し合ったりして生成された成分っていうことですね。で、ニューポット由来成分が低沸点のその揮発成分が中心なのに対して、樽由来成分にはその揮発成分だけじゃなくて、揮発しにくい高沸点成分、不揮発成分とも言いますよね。
はい。
揮発しにくい成分、
この
両方が含まれているっていうのが違いとしてありますと。
はい。
揮発成分ってその名の通り液体から揮発してゆらゆら漂う成分なので、 鼻に入って人が香りとして感知する成分なわけですよね。なので、
はい、
揮発成分は主に香りに関係していて、
うん、
揮発成分、揮発しにくい成分は主に味に関係しているというふうに思ってください。
あー、なるほど、
はい、
わかりやすいです。
で、このニューポット由来成分と樽由来成分っていう大きく2つに大別できる多種多様な成分たちが熟成っていう作用を引き起こしてウイスキーを美味しくしてくれるっていうわけなんですけど、それぞれの成分の細かい話を今日していくんですけど、ちょっとその前にどれぐらいの年月でどんな変化がウイスキーに起こるのかっていうのをちょっとかなりざっくり話していきたいと思います。
はい
はい、まずは貯蔵して半年ぐらい、このタイミングで無色だったニューポットが淡い黄色になって、色がちょっとつくってくるですね。
はい、
あとはエタノールの強くて刺激的な匂いが抑えられてきます。そこから2年3年と経つ中で淡い黄色が黄褐色、あの黄色に褐色で黄褐色ですね、
はい、
橙色のもうちょっと濃い色ぐらいに思ってください。黄褐色に変わっていって熟成香も少しずつ出てきます。この半年から最初の 2,3 年ぐらいの期間で、あの前回も少し深掘った未熟成成分の蒸散っていうのも進んで、
はい、
いわゆる角が取れるみたいな変化が起きてきます。でそれ以降も熟成っていうものはゆっくり着実に進んでいって、芳香、あの豊かな香りですよね、芳香がどんどん強くなっていくっていうのが、まあざっくりとした変化なんですけど、
はい、
この熟成の進み具合っていうのは一般的に10年から12年ぐらいまでは確実に進んで品質は良くなるっていうふうに言われてます。言い換えると大体の原種は10から12年ぐらいで品質の伸びは止まって、その後さらに品質が良くなるかどうかは樽ごとの原種によって違ってくるっていうことでもあります。でここでさらにじゃあ貯蔵をしておいてもこの原種は熟成が進むんだろうかっていうことを見極める人たちがブレンダーっていう職業の方々ですね。
なるほど。
で彼ら彼女たちはその一つ一つの樽の原種っていうのを丁寧に吟味して、貯蔵を終わらせる原種なのか、もしくはさらに貯蔵して熟成を進める原種なのかっていうのを選別するそうです。
はい。
でこれつまりどういうことかっていうと、例えば18年貯蔵っていう原種があるとするじゃないですか。
はい。
18年、なので10年12年をもう超えてるものってことですよね。でこの18年貯蔵の原種はその作り手のマネジメント方針で、よしこの樽は18年貯蔵して18年もののウイスキーに仕上げようっていう風に最初から決められたものっていうことではなくて、結果として18年間品質が伸び続けてくれたっていう、そういう原種だっていうことなわけなんですよ。
そうなんですね。
そうなんです、だからこそその25年とか30年貯蔵された、いわゆる長期熟成のウイスキーが、とんでもなく貴重っていうわけですね。なんでただ単に時間をかけてるから高いっていうわけではないですよっていうことをちょっとお伝えしたかったです。
はい。
ここまでがざっくりとした年数と変化の概要なんですけど、
はい、
ここからはニューポット由来成分と樽由来成分それぞれに着目をして、具体的な成分の変化について深掘っていきたいと思います。
はい。
ここから結構あの専門的な用語もあのそれなりに出てくるので深呼吸でもして聞いてください。
はい、
はい、じゃあまずはニューポット由来成分、この変化からいっていきます。
はい。
熟成によって起こるニューポット由来成分の、まあ化学反応、これあの人類がまだ分かっていないことも含めてたくさん反応ってあるんですけど、
はい、
今日は人類がすでに解明していて、かつこの反応はウイスキーの熟成に大事だよねっていうふうに分かっている3つを例に挙げてちょっとおしゃべりしていきたいと思います。
はい。
1つ目が酸化反応、 2つ目がアセタール反応。
アセタール反応、
全く知らない単語出てきましたね。
そうですね。
で最後がエステル化反応。
うん、
はい、エステルって言葉ね、あのお酒好きの人は耳にしたことがある人も多いのかなと想像するんですけど、
うんうん、
ちょっとじゃあこの酸化反応、アセタール反応、エステル化反応、それぞれ簡単に説明していきます。
はい。
一つ目の酸化反応は前回もちょっと話しましたけど、
うんうん、
樽が呼吸することに伴って空気中の酸素が原酒ニューポットに溶け込んで、
うんうん、
原酒の成分が徐々に酸化される反応のことを言います、
うんうん、
まあ、これイメージできますよね。
はい。
金属が錆びるとか、リンゴの断面が変色する、
うん、
輪ゴムがボロボロになるとか、これどれも酸化反応ですね、
うんうん、
でイメージとしてなんとなく酸化って聞くと劣化するとかダメージを受けるみたいな印象をお持ちの方も多いと思うんですけど、
うんうん、
ウイスキー成分の反応で言うと、まあ、そうじゃないっていうことですね。
はい。
前回の最後にこのウイスキー成分の酸化反応がある種熟成のトリガー的役割を果たすっていうこともお伝えしたんですけど、
うんうん
う
ん、
どういうことか。ニューポット由来成分で酸化するもの、これいろいろあるんですけど、その中でもウイスキーの香味に大きな影響を与えるのが、
うん、
エタノールの酸化なんですね。
うんう
ん
う
ん、なんでアルコールの酸化です。
はい。
エタノールが酸化するとどうなるか。アセトアルデヒドと酢酸っていう成分に変化します。
はい。
エタノールが酸化してできた、アセトアルデヒド、
うん、
こいつが今度どうなるかっていう話なんですけど、アセトアルデヒドがウイスキー内の別のエタノール、酸化してないエタノールですね、
うん、
エタノールとさらに化学反応を起こしてアセタールっていう成分に今度変化するんですよ。
おお、出てきましたね。
もう一回言いますね。エタノールが酸化してアセトアルデヒドと酢酸ができると、
うん、はい。
でそのアセトアルデヒドがエタノールと化学反応を起こしてアセタールっていう成分になるんですけど、
うんうん、
このアセタールっていうのが香味成分なんですよ。
うん、
もっとわかりやすく言うと、まあ、いい匂いの元になる成分ってことですね。
はい。
香りのニュアンスとしては青リンゴとか洋梨、
うん、
熟した果実みたいなフルーティーな香りが特徴の成分です。
お
でこれがニューポット由来成分の、まあ、1つ目と2つ目の化学反応、酸化反応とアセタール化反応ですね。
はい。
でこのアセタール化反応で生成される成分なんですけど、うん、5年貯蔵すると4倍に増えるっていう研究も報告されているそうで、
うーん、
だからそれだけの年数を経ることでさっき言ったようなフルーティーな香りがウイスキーに生まれるっていうことですね。
うーん、
ここまでがその1つ目の酸化反応、2つ目のアセタール化反応なんですけど、
はい、
3つ目のエステル化反応にもエタノールの酸化っていうものが関係してきます。
うーん、
さっきエタノールが酸化するとアセトアルデヒドともう一つ酢酸ができるっていうふうにも言いましたけど、
はい、
今度はこの酢酸が関係してきます、
うんうんうん、
酢酸が今度他のエタノールと反応すると、
うん、
エステル成分っていうものが生成されます、
うんうんうん、
具体的に言うと酢酸エチルっていう成分がまあ代表格で、
はい、
まあ、他にもいろいろあるんですけど、繰り返すとエタノールが酸化してできた酢酸がまた別のエタノールと反応して、
うんうん、
酢酸エチルなどのエステル成分ができると、
はい、
これがエステル化反応って呼ばれる化学反応です、
うんうんうん、
でこのエステルっていう言葉、あのウイスキーだけじゃなくてビールの香りを表現するときにもよくエステリーとかっていう風に形容されるぐらい、
うんうんうん、
あのお酒好きの人は見聞きしたことのある言葉だと思うんですけど、
はい、
例えて言うと、まあ、果実っぽく華やかな熟成香みたいなものをウイスキーに付与してくれるっていうふうに言われてます、
うん、はい。
でさっきのアセタールは5年貯蔵すると4倍に増えるっていうふうにお伝えしたんですけど、
うんうんうん、
エステル成分の中で一番多い酢酸エチルは4年の貯蔵で4倍に増加するっていうふうに言われてます、
うん、
でここまでが、貯蔵工程に起こるニューポット由来の 化学反応ですね。
はい。
ちょっとざっくりまとめると、樽の呼吸によって樽の中に入ってきた空気が酸化反応を引き起こして、
うん、
それがアセタール反応、エステル化反応っていう化学反応も引き起こすことでウイスキーに、まあ、華やかでかぐわしい熟成香を生み出してくれるという話でした。
はい、
はい、ここまで大丈夫そうですかね。
なんとかついてこれ
た。なんとかされた。ちょっとじゃあ次に、樽由来成分の方の話に移っていきたいと思います。
はい、
熟成による3つの作用ですね。あの未熟成成分の蒸散、さまざまな成分同士の化学反応と、もう一つの、あの樽材成分の分解と溶質っていうことについてですね。
はい。
溶質って、まあ、溶け出すっていう意味ですけど、そもそもその液体じゃないじゃないですか。樽って固体じゃないですか。
うんうんうん、そうですよね。
固体である樽が溶けるってどういうことって思いません？
確かに。なんかもうめちゃくちゃ温度が高ければ、
そうですよね。
溶解してみたいなのイメージつきますけど。
はいはい。
うんうんうん、
ちょっとこのどういうことっていうことに対する具体的な回答は後ほどお話したいと思うんですけど、
はい。
まずは、その、樽の成分が、実はめちゃめちゃたくさん原酒に溶け出してるんだなっていうのを、ちょっと数字からイメージしてもらいたいと思います。
はい。
例えとして、ちょっと12年から18年貯蔵したシングルモルトウイスキーを例に出します。
うん。うん、
この12年から18年貯蔵したシングルモルトウイスキーで、この樽材に由来する高沸点成分、揮発しにくい成分ですね。
うん。
この濃度は、だいたい 2500ppm から 3000ppm ぐらいになるっていうふうに言われてます。
はい。
ppm ね、あの耳馴染みがない方もいらっしゃるかもしれないんですけど、
うんうん、
パーツパーミリオンの略で、
うん、
パーセンテージと同じように、その環境の中の化学物質の濃度を表す単位です。
うんうんうん、
パーツパーミリオン。あのミリオンっていう言葉の通り、あの100万分の1を表す単位で、
うんうんうん、
1ppm が、これパーセンテージに直すと、0.0001% になります。
ほうほうほうほう。
だからまあ、それぐらい小さい数字濃度を表す単位なんだなっていうふうに思っておいてください。
うんうん、
じゃあさっきの 2500ppm から 3000ppm っていう数字がどれぐらいなのか。例えば、480リットル入る樽に、原酒を400リットル入れるとしますよね。
はい、うんうんうん、
で、ウイスキーって最終的に、あの、加水作業があるんで、あの、水を加える作業があるので、400リットルの原酒から、だいたい560リットルぐらいのウイスキーができます。
最後に水加えるんですね。
そうですね。
あの、
まあ、加えない場合もあるんですけど、だいたいは加えます。
はい。
で、ここで、先ほどの2500から3000ppm の濃度が、どれぐらいの成分量なのかっていうのを計算すると、
うんうんうん、
ウイスキー原酒の中に、樽由来の成分が 1.4 から2キロ近くは溶け出しているっていうことになります。
そんなに
結構すごくないですか？樽から、はい、まあ、分母は大きいですけど、560リットルって。
はい、
でもそれでも 1.4 から2キロぐらいは樽が溶けて、原酒に溶け込んだものだと。
はいはい、
結構な量ですよね。
うんうんうん、
でもここでは樽由来の成分がめっちゃ原酒に溶け出してるんだなっていうことをちょっとイメージ、してもらうために、あの高沸点成分、あの揮発しづらい成分を挙げさせてもらったんですけど、
はい、
他にも香りの元になるいろんな低沸点成分だったり、
うんうんうん、
ウイスキーの綺麗な琥珀色を作る成分も樽から溶け出してきます。
うんうんうんうん、
はい。まあ、なんでここでお伝えしたいことは、貯蔵中に多種多様な成分が樽からかなり溶けてるんだなっていうことですね。
はい。
で、ここからちょっと具体的に樽由来の成分、どのようなものがあってどんな働きをしているのかっていうのを見ていきたいと思います。
はい。
これもごくごく一部なんですけど、タンニン、エッセンシャルオイル、樽材の細胞壁っていう順で話していきます。
おお。
まずタンニンについてなんですけど、 ちょっと久保さんに質問しますね。
はい。
タンニンって聞くと何にイメージします？
タンニンでイメージするものですか？なんだろう。
なかったらないでもいいです。
なんか言葉としてなんですかね、色がちょっと 赤くなる。なんだ。
はいはいはい。タンニンってどういった場面で耳にします？
どういった場面、あんまり
その久保さんの中で、タンニンが赤っていう風に結びついてるのはなんでなんですか？
なんででしょう、なんかメイラード反応でしたっけ？
はいはいはい。
なんかビールで聞いたことがあるような気がするんですけど。
赤ワインで聞かないですか？
ああ、そっか、赤ワイン、そうですね。はいはいはい。
そうですね。
そのイメージでしたね。
リスナーの方でも赤ワインっていうイメージ持ってる方もいらっしゃると思うんですけど。
はい。
このタンニン、あのブドウの皮だったり、種に多く含まれている成分で、赤ワインの渋みの元になっている成分でもあります。
はい。
で、これ実はウイスキーの樽材にもすごいたくさん多く含まれているんですけど、そもそもタンニンって何やねんって話をちょっとさせていただくと、
はい、
定義で言うと、植物界に広く存在する加水分解でポリフェノールを生じる、加水分解って水と化学反応を起こして分解するってことですね。
はい。
加水分解でポリフェノールを生じる、ちょっと難しいことは言います、収斂性の植物成分の総称。
収斂性、
収斂っていうのがですね、
はい、
ちょっとこれ収斂の収は吸収の収なんですけど、
はい、
蓮っていう字がですね、もう言葉で説明するのも難しいぐらいの、
はいはい、難しい感じですけど、
はい、はい、意味合いで言うと収斂って縮むとか引き締まるっていう意味なんですけど、
はい、
この収斂性っていうのがタンニンっていう成分のポイントでもあります。タンニンっていう成分がですね、性質としてタンパク質だったり金属と激しく反応するっていう性質があるんですね。で、この性質が自然界でどんな役割を果たしているかというと、
はい、
樹木に、これブドウの実でもいいんですけど、外敵である虫とか微生物が侵入してきた時に、その侵入者のタンパク質、イコール体ですよね、
はい、
に結合して動きを抑制するっていう働きがあるんですよ。収斂性があるから相手の体に含まれているタンパク質が縮む、引き締まる、それによって相手の動きが抑制されるということですね。でもつまりタンニンって植物を守る防御物質なんですけど、これが収斂性っていう意味でもあります。で、さっきその赤ワインを飲んだ時の渋み、
はい、
これも実は今話した収斂性っていうのがなせる技なんですけど、渋みって味じゃないんですよね。味覚じゃないんですよね。
はい。
ちょっと少し大げさに言うと、その口の中がキューってなる感覚っていうふ
う
にもちょっと形容できると思うんですけど、渋みって。
はい。
あれは、口の中の粘膜とか、舌、ベロのタンパク質に、タンニンが反応して、引き締まってるからこそ感じるんですよ、渋みって。
おほうほうほう。
で、ちょっとここまでがタンニンの説明なんですけど、
はい。
このタンニンは加水分解、水と反応して分解する性質を持っているので、ウイスキーの原酒に含まれる水分と反応してポリフェノールを作り出します、で、今度ポリフェノールの話なんですけど、成分そのものに何か特徴的な香りとか味わいがあるっていうよりは、その他の様々な成分と反応することでウイスキーの香味に複雑さとか奥行きを与えるっていう風にも言われてます。はい、あとはそのタンニンがウイスキーに若干の渋みをもたらすことで、そのウイスキーの口当たりとか飲み応えっていうものに深みを演出するっていう働きもあります。はい、もう一つちょっとタンニン絡みのお話をしたいんですけど、
はい、
樽材の中でタンニンと結合している成分に、タンニンとくっついて存在しているってことですね。タンニンと結合している成分に、クエルクスラクトンっていう成分があります。
はい、なんか リピートできないことですね。
あの、かきくけこの句に、
うん、
ちっちゃい絵です。クエルクスラプトンっていう。
クエルクスラプトン、
あの、日本語にない発音ですよね。
そうですね。
クエルクスラプトン。
うん。
あの、覚えなくてもいいですし、一生言えないと思うんですけど。これ何かっていうと、あの、エッセンシャルオイル、精油です。
うん、うん、うん。
エッセンシャルオイルっていうとね、皆さんご存知だと思いますけど、
はい、
あの、一応説明しておくと、植物にごくごくわずか含まれる揮発性の成分で、
うん、
その植物の香り成分だったり有効成分をすごい高い濃度で含有している天然の液体のことをエッセンシャルオイルと言います。
うんうん
うんうん、オイルって言ってますけど、別に油っていうわけではなく、
はい、
あの、まあ、水には溶けずに油だったりアルコールに溶けるっていう、まあ、特徴を持った液体ですね。
うんうん、
で、このエッセンシャルオイル、精油成分、あの、これまでウイスキーには100種類以上含まれているっていうことが分かっているそうなんですけど、
うんうんうん、
すごくないですか？ウイスキー100種類以上精油入ってるんですよ。
うんう
ん、で、まあ、中でもこのウイスキーに熟成香を与える成分として知られているのが、
はい、
さっき言ったあの、発音しづらいクエルクスラクトンで、
ほうほうほう、
この成分自体はココナッツのような香りがするそうです。
おお、ココナッツ、うん、
で、この精油成分がタンニンと結合しているっていうふうにも言いましたけど、
うんうん、
タンニンが加水分解された時に、
うんうん、
この精油成分もウイスキーに溶け出して、
はい、
香味形成に影響を与えるっていうことですね。
うんうん、
ここまでが、タンニンとエッセンシャルオイルの話。
うん、
次にもう一つ、タル由来成分の変化の具体例として、樹木であるタル材の細胞壁のお話をしていきます。
はい、ほう。
細胞壁って久保さん何でしたっけ？
細胞壁何でしたっけ？ああ、ちょっと。理科が苦手なのがバレちゃうな。細胞壁、
中学校の生物かなんかで多分習いましたかね。
やりましたよね。細胞膜と細胞壁ですよね。
そうです、そうです。もうそれが出ればパーフェクトですよ。
ありがとうございます。
細胞膜の外側を囲ってる、まあ、構造体ですね、うんうんうん、細胞の外側を囲ってる構造体、
はい、
僕たち人間をはじめ動物細胞にはないです。
うんうんうん、
植物だったり菌類、細菌類みたいに、あの、動物と違って骨がない生物に、まあ、多くあって、まあ、骨格の代わりに体を支えてくれる構造体ってことですね。
はいはい、
で、この体を支える働きをしてくれるぐらいなんで、
うんうん、
細胞壁ってその構造としてすごいしっかりしてるんですよ。
うんうんうん、
あの、理科の言葉を使って言うと、たくさんの分子がつながってできている高分子成分って言うんですけど、
はい、
この高分子成分を材料にできているので、
うん、
あの、なんかというとすごい分解されにくいんですよ。
うん、
すごいいろんな成分が密接につながってるんで、
はい、
で、この細胞壁を作ってる主な成分何かというと、セルロース、ヘミセルロース、
うん、
リグニンっていう3つの成分があります。
はい、
で、これらがめちゃめちゃ強く結合して細胞壁っていうものを形作っていて、
うんうんうん、
その細胞壁に囲まれた細胞が連なっているものが、まあ、タル材っていうことですよね。
うんうんうん、
じゃあここからタル材成分の分解と溶質の話の最後に、
はい、
これらの高分子成分をウイスキーがどうやって分解して溶かし込んでいくのか、
うんうん、
あとはその成分がウイスキーの熟成にどんな影響を及ぼしているのかっていう話をしたいと思います。
はい、
ここで出てくるのがウイスキー樽の基礎について深掘ったその8、
うんうん、
でお話をしたチャーという加工です。
あ、
覚えてます、久保さん？
チャー、ちょっともう一回説明よろしいですか？
あの、樽の内側を焼く作業ですね。
はい、ああ、はいはいはい、
あの、主な目的として樽材の表面を焦がして、うん、生の木だと強く出すぎてしまう木工、うんうん、ウッディな香りを 抑えるのが目的だという話をしたんですけど、
はい、
実はこのチャーっていう作業が細胞壁を形作っている高分子成分を分解するのに一役買ってるそうなんですよ。どういうことかっていうと、細胞壁の成分であるセルロース、ヘミセルロース、リグニン、これらの成分って実はいろんな種類の糖分ですね、糖が重なってできたものなんですね、
はい、
で糖って加熱分解を起こす性質があるんですね。その名の通り、熱が加えられることで分解されるってことですね。
はい。
で、つまり、チャーの作業をすることで、本来は分解されにくい成分たちが、加熱分解されて、いろんな成分に変化して、変化した結果、その成分が徐々にウイスキーの原酒の中に溶け出してくれるようになると。
はい。
いうことですね。
うん、
ちなみにチャーによってセルロース、ヘミセルロース、リグニンが加熱分解されてできる成分いろいろあるんですけど、香りの特徴としてはアーモンド、カラメル、黒砂糖、バニラ、こういうものを思わせる香りがするそうです。
はい。
なので木工を抑えるためのチャーっていう作業が、また別の形で熟成酵の形成にも寄与しているっていうことですね。
はい。
はい。
うん、
以上、ここまでが、ほんの一部ではあるんですけど、樽の成分が原酒に溶け出して、ウイスキーの熟成にも大きく貢献していますよっていうお話でございました。
はい。
はい。その4から7回にわたって深掘ってきたウイスキーの製造工程も、いよいよ終わりが近づいてきたんですけど、
は
い、
うん。
再三になりますけど、その9、その10と2回に分けてお話してきた、いろんな成分の話は、樽の中で起きている化学反応の、もう本当にごくごく一部のお話です。で、数千っていう成分が、まあ、10年とか20年っていう長い時間をかけて、
はい、
まあ、相互に本当に複雑な反応を繰り返して、ゆっくり、本当ゆっくりゆっくり、ウイスキーの、まあ、豊かな香りだったり味わいが、できてるんだなっていう、その一端をちょっとお伝えできたらなというふうに思って、お話をさせていただいたのと、
はい、
あとはまあたとえごく一部の話だとしても、まあ、これまでよりもそのお酒の熟成っていうものの輪郭がそのほんの少しでも、はっきりと見えるような気がしたなというふうに思ってもらえるといいなと思っております。
はい、
はい、では、熟成の次のお話なんですけど、
はい、
もうここはもう駆け足でいきます。ここで登場するのがブレンダーさんです。蒸留所で貯蔵されている原酒と樽の状態をすべて把握しているという意味がわからない職業の方々ですね。この方々がその時々で最高の香りと味わいを表現するために複数の原酒を調合します。
はい、
これがブレンディングっていう工程ですね。ちょっといろいろ調べててマジかと思ったんですけど、
はい、
一つの銘柄で数百種類の原酒をブレンドすることもあるそうです。ちょっとね、どういう舌の構造をしてらっしゃるんだろう、鼻の構造をしてらっしゃるんだろうと思いますけど、まあかなりのねトレーニングを積んだ方々がやってらっしゃると思うんですけど、この、ブレンダーさんたちが調合したブレンドした原酒をボトリング、瓶に詰めたらウイスキーの出来上がりというわけですね。
はい、
はい、でちょっとここでその3でお話をした内容の復習をしたいんですけど、一つの樽の原酒だけでできたモルトウイスキー、これなんて言うんでしたっけ、他の原酒とブレンドしていないってことですね。一つの樽の原酒だけから作る、
はい、
モルトウイスキー、
シングルモルト
ではなく、
違う、ではなく何でしたっけ。
シングルモルトはあれですね、一つの醸造所のモルトウイスキーだけをブレンドしたものですね。
一つの樽、
はい。まあ無理ないですよ。 その3収録したの多分4ヶ月前ぐらいですからね。
4ヶ月前ちょっと覚えてなかったですね。
シングルカスクですね。
あ、シングルカスク、はい、
はい、
聞き覚えがあります。
さっきも言いましたけど、一、うん、つの醸造所のモルトウイスキーだけをブレンドしたのがシングルモルト、うん、で、まあモルト原酒とグレーン原酒をブレンドしたのがブレンデッドウイスキーですね、
うん、
はい、という感じですかね。
はい、
出来上がりました。ウイスキ
ー出来上がりました。
はい。ね、実際の収録期間で言うと本当3月末ぐらいからやってるんで、
もうそんな経つんですね。
かなり長いことウイスキーの作り方をやってきましたけども、
はい、
まあ一気に聞いてくださった方からすれば、
うん、
多分3時間ぐらい
うん、
で聞ける話になでもあると思うんですけど、
まあ長いですけどね、それでも
長いですよね。まあでもね、それだけこれ3時間話してもまだまだ喋りきれてないことたくさんあるんで、
はい、
ウイスキーの複雑さのほんの一端を知っていただくために、
うん、
情報を厳選したらこれぐらいになったって感じです、
うんうんうん、はい、
はい、どうですか、忘れてることもあると思いますけど。
そうですね。まあ、忘れてることも多いんですけど、なんか本当に製造工程、特に、今日も熟成に関しては、たくさん起きてる化学反応のほんの一部っていう話もありましたけど、
うん、
本当にいろんな化学反応が起きて、できているんだなっていうのが、で、これって本当に、近代になってから、まあ、解明されてないものもあるみたいですけど、
うん、
解明されてきたものじゃないですか。
そうですね。
でもウイスキーの歴史ってもっと数千年ある。
そうなんですよ。
なんかすごいですよね、化学反応がちゃんと分かってない状態でもしっかりお酒が作られてて、
うん、
それが解明されてきたのもすごいですし、解明されてない頃に作られてたのもすごいですし。
そうですよね。
すごいですよね。
いやー、まあお酒全般に言えることでもありますけど、
うんうんうん、
でもやっぱちょっとウイスキーのその数年、下手したら数十年にわたる熟成っていうものってやっぱちょっとね、他のお酒、まあ他のお酒でも熟成するものはありますけど、ちょっと一線を画すなんか小宇宙が広がっているぐらいに思いますよね、樽の中に。
それだけ待つっていうのもすごいですよね。
いや、そうなんですよね。
10年とか20年、まあ、10年とか20年くらい経つと、人間の寿命のもうね、4分の1とか5分の1なわけじゃないですか。
そうです
よね。それすごいな。
今、その、映画の2時間も待てないっていう人が増えているみたいな話聞くじゃないですか。
聞きますね、うんうん。
やっぱりそのファーストの価値観が、世の中でまあ当たり前になって、
はい、
情報もどんどんどんどん早く早く、
うん、
コンテンツも早く早くっていう中で、うんうんうん、この積極的に数年待つっていう営みの尊さ、
はい、うん、
きっと多分反比例してこれからその価値って大きくなっていくんだろうなとも思うし、うんうんうん、まあ、そうなってほしいと思うし、はい、
うん、
いやだからなんかね、本当ウイスキーの熟成って、
うん、
人にとっていろんな価値を提供しうる、すごい面白いものなんだろうなっていうのは、勉強してみて改めて思いましたけどね。
うん、なんかそこは、倍速再生みたいに倍速熟成される世の中にはなってほしくないですね。
いや、そんなことしだしたらもう終わりですよ、人類。
うん、
いや、どうなんだろうな、思想。
うん、まあ、技術が発展したらするんでしょうね、人類はね。うん、
まあ、でも、そういうふうなことをすると、失われる価値観とかもね、
うん、
すごくたくさんあると思うんで、
うんうん、
わかんないですけど。ちょっとなんか、まとめっぽい感じになってるんですけど。
あ、確かに。
まとめになります。
そうですね。はい、もう一回あります。
はい、次回、その11が、ジョウイスキー入門の最後、うん、最終回でして、
はい、
このシリーズ、お酒の中におけるウイスキーの立ち位置っていう ところから始まって、
うんうんうん、
ウイスキーの種類だったり、あとまあ製造方法っていうのを見てきたわけですけど、
はい、
その最後にプラスアルファ、あのこれを知っておくとスーパーとか酒屋さんでウイスキーを買ったりとか、
うん、
バー飲食店でウイスキーを注文するときに役立つかもしれませんっていう情報をちょっといくつかお伝えをして、
はい、
シリーズ終わりたいと思います。
はい
はい、最後までお付き合いいただけると嬉しいなと思います。
あります、あと1回です。
はい、ということで今回もご清聴いただきありがとうございました。
ありがとうございます。
また次回お会いしましょう。さようなら。
さようなら。
次回へ続きます。